元気にしろしろ、ご飯です。
松本さん、
何
後半が、キングクリムゾンされてしまいました。
どういうこと
ので、もう一回同じ話します。
タイムリープしたい、もうタイムリープしたい。
40分ぐらいちょっと、
動画弁の話をしたんだけど、40分ぐらい
バイチャダストしますね、ちょっとね、もう一回同じ、もう前の日に戻りますね。
はい、
はい、あの リンゴのスタンドみたいな感じですね。マンダム記憶を保ったまま40分戻るっていう、
はい、
今開かれる男の世界、はい、タイムリープすることによる代償がですね、いろいろと起こりますっていう話だと思うんですけど、例えばそのさっきのね、ちょっと真面目な男子の方のコウスケ君っていうね、友達の、男友達の、はい、いますけど、その子はその人を後輩のカホちゃんっていう子が好きなんですよ、実は。
後輩のカホちゃんが、
友達のコウスケ君のことを好きなんですよ。
あ、はい、
なんですけど、タイムリープをしたことによってその子がコウスケ君に振られてしまうと。なぜそうなるのかというと、もともとその抜き打ちであった小テストをタイムリープ能力を使って、いい点を取っちゃったもんだから、コウスケ君はあいつに、普段勉強してないようなあいつがいい点取っちゃったから、俺もちょっと負けてらんないから、ちょっとね、お付き合いとかでやってる暇はないんだっていう振り方をするんですけど、
それはだって方便じゃないの、
ね、
ブスなんでしょ。
いや、その子はカオちゃんって可愛いんですよ。
嘘だね。何かしら理由があるね。
何かしら理由があるかもしれないですけど、
すっごい脇がとか、その映像では伝わらない何か、
女の子の方が、
うん、
まあ、そんなこんなで、まあそんなことがあったりとか、あとはそのあのクラスのいじめられっ子っぽい感じの男子が消火器で暴れたりとかする。
クラスのいじめられっ子っぽい男子が
消火器持って
暴れる、ただのやべえやつじゃん。
やべえやつなんですけど、そやべえやつ火つけちゃうっていうね、タイムリープ能力でによって。
やべえやつが火をつける。
やべえやつに火をつけてしまうっていうね。
やべえ、
風が吹けば桶屋が儲かるみたいな話はちょっと詳しく言うと、調理実習の授業があります。
はい、
調理実習の授業で もともとの歴史の流れだと、まあ自分がまこちゃんがついてないんで、天ぷらを揚げようとしたら手が滑っちゃって、ブワーって火ついちゃったとかして、大変なことになる、っていうのを分かってたんで、タイムリープして戻った時にそのね、高瀬くんっていう男の子と班変わってって変わってもらって、そしたらその高瀬くんがやらかしちゃって、
結果的にはもう火はつくんだよね。
結果的に火はつくんだけど別の人になる、
うんうん
うん、で消火器でわーってわちゃわちゃになっちゃったりするっていうのがあって、でそれを根に持った高瀬くんが暴れてる、
うん、
うん、で消火器をぶん投げてくるんです、こっちに。ぶん投げてくるところ危ねえっつって千秋くんが助けに行ってくれようとするんですけど、千秋くんが怪我しちゃうと思うんで、もう一回タイムリープして、でドンってうまく助けてあげるんだけど、それ助けてあげたことによって、その消火器の流れ玉が今度は女友達に当たっちゃって怪我しちゃう。
そのだから結局消火器でバーってなってそいつが悪い、
まあ、そいつが悪いんですけど、なんだけど、でももともとそのね、発端は自分がタイムリープ使わなかったらなんだか、でそのゆりちゃんっていう女の友達の子が、まあ、千秋くんのこと好きなんですけど、そしたらその手当てしてあげたりとかすることによって千秋くんがその子と付き合っちゃうとかなる。
ね、それは困るね。
そうそうそう。で千秋くんはその前のシーンで、その誠ちゃんに俺と付き合わないみたいな、
いい感じになってたのに、
でも誠ちゃんはそういう関係になりたいんじゃないしって言って、タイムリープ能力使って 3,4 回巻き戻して、結局同じ展開になろうとするんですけど、もう無理やりもう一緒に帰らないっていう。
で誠ちゃんは好きなんでしょ、千秋くんのこと。
誠ちゃんは千秋くんのことを、いやそういう関係だとは思ってない
よ。まあ、めんどくさい女だね。そうそうそう、もう
ずっと3人で仲良く野球とかして、はいはい、そのつかず離れずのままで仲良く男女の関係とかじゃなくてやっていきたいっていう、
とんでもない魔性の女だね
いうことなんですけど、でもその千秋くんが別の女の子と仲良くしたら、イライラするみたいな、メゾン一国の大人し京子さんみたいな、めんどくせえ女ですよ。めんどくさい女ですね、はい、めんどくせえ女ですよ、はい
はい、はいはい
はいはい、そうこうしてる間にタイムリープによって、まあね、その なんですか、千秋くんが自分のことを好きな気持ちとかもやっぱりこう袖にしてるわけじゃないですか、うん、そのことによってそのおばさんはもともとほらタイムリーパーだったおばさんの助言というかの話では、そのタイムリープ能力によってあなたのタイムリープ好き勝手に使ってるけど、それによって悲しい目をしてる見てる人もいるんじゃないのみたいな、ね、ことをちょっと諭したりとかするんですけど、実際にそのね不幸になっちゃったり してる人も自分がそうと知らないうちにね、あの不幸せになっちゃったりとか してる人もいるわけで、それもうちょっと考えた方がいいんじゃないのとか言ってたら大変なことが起こります。
はい、
はい、実はそのタイムリープをに目覚める前にその7月13日っていう日が真央ちゃんにとってすごいついてない日で、い
ろんな最初のね日だよ、
そうそうそうそう、さっきの天ぷらの剣とか、うん、ショーテストで赤点取ったりとか、うん、あとジャイアントスイングしてる校庭でジャイアントスイングしてる男子に、うん、巻き込まれて怪我したとか、うん、いろいろあって最後坂道で自転車のブレーキが効かなくなって、
うん、
で踏切に突っ込んじゃって、
はい、
死にそうになる、
はいはいはいはい、
でそこで
そこはね新庄君起きてた、
あ起きてました、
うん、俺起きてた、
すみません、聞いてる人初めての話なんです。の話なんです、はい。
聞いてる人じゃない、違う違う、そもそもそこは知ってる。
あそこ知ってます。ああ、最初ね。
はい、最初、最初、うん。
まあまあまあ、続けますけど、はい、まあ。そういう流れがあるんで、で、一応その辺の歴史もタイムリープ能力使って回避してきたんだけど、ある日、まあいろいろとあって、そのね、じゃあ人のためにタイムリープ能力使おうみたいな話にな、気持ちを切り替えて、でその後輩のカホちゃんがコウスケ君と付き合えるようになんかセッティングしてあげたりとかいろいろして、でも千秋君は自分のことが好きかもしれないんでちょっと隠れたりとか目の前に現れないように避けて通ったりとかしてるんですけど、うん、で、まあ、何度か目でカホちゃんがコウスケ君とまあいい感じになって、あじゃあなんかあそこうまくいそうだなみたいな感じでなって、で、そこに千秋君が電話かかってきます。ね、まあなんか最近ちょっと距離を置いてた感じがするけど、うん、まあ久しぶりに話すねみたいな、
どうなのどうなの最近みたいな、
どうなの最近みたいな、うん、え別に朝から普通でしょみたいな、じゃあ君はその避け避けられてるとかっていうこともタイムリープでちょっともう忘れてるんで、
うん
うん、で最後にちょっとこんなことを言うんです、千秋君が、ところでお前タイムリープしてね、
なんでお前知ってんだよそれ、
そうなんでお前知ってんねんって、
なんで知ってんだ
って、なぜそっから来るみたいな、自分しか知らないと思ってたはずなのに、うん、でタイムリープ能力使ってみんなの記憶もそのいろいろ起こる前に戻ってるんで、なんし絶対漏れてないって思って、自分とそのおばさんだけしか
知らないはずなのに、
いないはずなのに、なんでそっから来るんだって、
うん、
って言ってさーって血の毛が引いてって反射的にタイムリープしちゃうんです、
うんうんうん
うん、したらタイムリープ能力って回数に制限があるっていうのが、
うんうん、
さっき言いましたっけ、
うん、言って
た、言ってた、前半で言ってた、
言ってたと思う、
はい、はい、でそれが最後ゼロになっちゃうんですね、
あその1回でね、
その1回で、うん、で最後はつまんないことに使っちゃったなみたいな、まあでもバレなかったしまあいっかみたいな思ってたら、そしたらそのコウスケ君とカホちゃんがマコトちゃんの自転車に乗ってさーって降りてきます、おマコトみたいな感じで坂道を、
うん、
ここの坂道、最初に自分が、あれその自転車ブレーキ効かないやつ、
ああそれさ、そうそうそう
そうそうそうそうそう、ブレーキ効かないやつ
知ってる知ってる、それ そこ知ってる、
そうそうそう
そ
う、
そこ知ってるよ、
それに乗って下ってくもんだからやばい死ぬと、
やばいじゃん、だってタイムリープここでこそ使わなきゃいけない
し、ここでこそ使わないといけないですよ、うん、ここが使い時なのにもうゼロになったんですよ、うん、必死で追いかけるんです、
うん、
坂道を、
うん、
もう転げ落ちながら、うん、おばさんとぶつかったりとかして、うん、でコロンコロンして、うん、全身打撲でえらいことになってます、
うん、
はい、なんで止まれ止まれ止まれ止まれ止まれって言うんだけど止まらずに、もうその自転車2人が乗った自転車は突っ込んで、
うん、
電車に跳ねられる、
うおー超気まじい、気まじいんだけど、
気まじいんですけど、でも止まる止まる止まる止まるって言ってたら止まるわけないんですけど、そこで時間が停止します。
なんで
俺が時を止めた、
誰ディオ
9秒の時点、城太郎さんが
城太郎さん、城太郎さん、いきなり城太郎出てくるの、そこで
9 給料。
すげえ、はい、すげえ面白そう、その映画。
千秋くんなんです。実は。
ジョータローじゃねえよ。
ジョータローさんじゃない。
いきなりジョータロー
出てきた。ジョータローさんみたいな感じで。
実写じゃないんでしょ、しかも。
実写じゃないですよ。もちろん。俺が時を止めた。
はあ、なるほどね。
出てくる、はい。
はい。さっきなんかそれっぽいこと言ったもんな。
言いましたよ。
お前知ってる。
はい、
お前知ってるだっていう。タイムリープ
の話知ってるなっていうふりで、うん、はい。したら、なんで、どうしたのみたいな。その時間が止まってる中で。その誠ちゃんと千秋くんだけが今動いてる状態で、はい、俺未来から来たって言ったら笑うって言うんです。
ジョン・タイターじゃん、怖え、キモいんだけど、そんなやついたらやべえやべえやつや、
超ウケるんですけど
やべえやべえやついた
んか、そら笑うわ、そら笑うわ、笑いますよ、うん、したらね、いや実は未来から来たんだと、
うん、
で
本当なんだそれ、
そう、それはどうやら本当らしいんですよ、うん、しかも彼が来た時代っていうのはもうもうこの平和は失われてしまっていると、
またそうやってすぐみんなそういう
昔は良かったの一点張りだ、
そう
今の方が平和なのに、
うん、
いや
本当に本当に
でも彼が言うには、
うん、
彼川が地面を流れてるの初めて見たと、
うん、
自転車も初めて乗ったし、うん、空がこんなに広いことも初めて知ったと、
うん、
たくさんこんなにたくさんの人がいることもいるのも初めて見たし、
うん、
野球っていうものもここで初めてやったと、
ほう
つまりはこれら今言ったことが全てもう失われてしまってると、川地面も流れてないし、
うん、
自転車もなければ空もこんなに広くない、
うん、
人もこんなにはいないし、
うん、
野球ももうないと、
ああきついよ、じゃあ山田太郎もいないと、
山田太郎も死んでますよそもそも生きてる架空の人物だし、
おう、
はいはい、そうで、そんな彼はだからカイル・リースだったんですよ、
ターミネーター、
ターミネーターの
言うとことね、
危ねえ言うの忘れてた、はい、カイル・リースだったんです、そうだから、こんな不幸な、時代にならないようになのかな、
うん、
なるのを防ぐ、食い止めるためなのかなんか知らないですけど、
うん、
この時代にしかない一枚の絵を見に来たんだと。
それを何見れば世界は救えるの
かどうかは分からないですけど、
うん、
それをもう見るだけで、
うん、
それをだからその絵というのはすごい大戦争と飢饉の中、人類が滅びるかもしれないという大変な不幸の中で描かれた希望に満ちた絵なんだ、一枚。
それは何、その時代、今の時代で描かれる。
その時代だから、この今のこの時代にしか歴史上あるというのは確認できないんだと。
ああ、未来にはもうないんだ。
もうないし、そう、どんな歴史を紐解いても、それ以前にどこにあったかもわからない
と
か、それ以後にどこにあるかもわからない。ただこの時代にだけはあったことがわかってると
。それなら主人公の誠ちゃんが描くとかそういうこと？
それを修復してるのがそのおばさんなんです
よ。あ、もう描かれてはいる
んです。牛島和子さん
が。あ、じゃあ描かれてないのか。描かれてなくて。
描いてあるんだけど劣化してて、だから修復してるんですよ。いつの時代に描かれたのかも
わからない。わかんない。
そう。
へ
え。で、だからもう少ししたらそれは国立博物館で
公開
される予定なんだけど、
なんでそこでピンポイントで来ない
の？ピンポイントで来ればいいのに、さ、その超公開前にもうバレちゃうから、そう、だから、いや、本当はもうすぐ帰る予定だったのに、
ちょっとずれちゃった
んだね、
春ずれ、ちょっとずれちゃったの、1.25 時後あった
の、
1.25 時後
あったの、時後あったの、時後電力がね、ちょっと
出なかった、
起こせなくて、
ちょいずれ、ちょいずれね。
で、季節が巡って、で、その3人で遊んでるのが楽しくて、もう帰るタイミングを失っちゃったんですと。うん、だけど、こうバレちゃったから、もう ここにいることはできないから、明日から姿消しますと、
うん。
うん。姿消すわ。で、もういなくなっちゃいます。
うん。
うん。だからもう次の人がもういなくなってるんで、
うん、
学校とか割とちょっとした騒ぎになってます。もうなんか悪いことやって入れなくなって、
そのバレるともう人前にいちゃいけないんだ。
いっちゃいけないっていう、そういう、
ね、ルールがあるのね。
ルールが
タイムパトロールに捕まるんだな、それ
そうなんで誰にも誠ちゃんだけは知ってますけど、
うん、
友達とかは何も知らないんで、うん、だからあいつなんか悪いことやったんじゃないかとか、
いきなりなくなっちゃった。
そうって言って、でそんなことがあったんで、そのおばさんのところに報告しに行きますよ、うん、でね、自分のことを好きだと言ってくれたのに、うん、その気持ちに応えることもせず、
うん、
ね、いや、人を大事なことを話してる
んです。おばさんの今やってる絵が
そう
だからそうらしいでと、
そう、
う
ん、そこまでは言わないです
よ、そこまで
言わない、うん、なんでね、大事なことを話してるのにちゃんと聞いてあげなかったのかなって言って、うん、後悔したら泣くわけですよ、
う
ん、でそのおばさんはその大林信彦版の主人公の原田知世の、
うん、
役の人ですよ、
うん、
はい、 写真立てのね、
うん、
なんか深町くんっていうキャラ、
深道くん、
深道くんじゃないです、深道くんですか、ね、
深道くんですよ、
関係ないです、はい、深町くんっていうのはその大林版の、時の、男の子ですけど、未来から来た人なんです。
ああ、いたいたいた、ラベンダー庭でや
ラベンダーをね、栽培して、そうそうそう、
はいはいはい、
上原、上原健の息子に、
ああ、あいつ
なりすまして、
あ、そうだ、あいつも、あいつも未来から来てた、
あいつは未来から来てた、そう、そうなんですよ、未来から来てでも帰っちゃったけど、その人のことずっと待ち続けて、うん、もうこんなおばさんになっちゃいましたみたいなことなんだけど、
うん、
でも、まあ、ことあなたはそういう待ち続けるみたいな子じゃないでしょみたいな、待ち合わせに遅れた来た人がいたら走って迎えに行くのはあなたでしょみたいな、
ああ、それはだからあれか、おばし版のやつより、うん、一歩先じゃないけど、うん、
あなたは
そこは リメイクしてるとこだよね、ああいいじゃないいいじゃないいいじゃない、
そう、うん、で、で、まあ、家に帰ってもまだ後悔泣いてるんですけど、そこに、テントウムシがプーッと飛んできて、
うん、
二の腕のとこにペッて止まるんです、
うん、
で、ふって見たら、そのテントウムシがいるあたりに、
うん、
のタイムリープ回数の01になって書いてある、01って書いてあるんです。
なんで
一回タイムリープできるようになってるんです。
なんで、
なぜなら、
うん、
千秋くんが時を巻き戻したからです。最後のタイムリープをする前に、
おうおう、
おおおおおおお
おおおおおおおお
おおおおおおおおおおおお
お
おおおおおおおおおおおお
おおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おお
おおおおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおお
7月13日、すべてが始まる前の朝ですよ。ここでかかる変わらないものっていう挿入歌が本当にいいので、これ聞いてください。
はい、
これ歌詞がね、ちゃんとあの千秋くんの心境になってますから。
うんうんうん、
はい、よくよく聞くと。めっちゃいい曲です。これもすごいシーンにも合ってるし。うん、これはちょっとね、あの見てください、本編を。はい、それでいいです。はい、
あ、そう、はい。はい。
そう。ね、Time Waits for No One。最初の方からちょっとずつ出てくるメッセージあります。時は誰も待ってくれないという。
あ
なんです。で、最初の朝に戻ります。で、全てをやり直すんです、
うん
うん、
お、映画のオープニングにも戻るってことだよね。
そう、
うん、
全てをやり直す
ん
ですけど、
う
ん、ここで、ちゃんとコウスケ君に会って、
うんうん、
カホちゃんたち、うん、あのね、その後輩の子たちと仲良くしてしろと、野球一緒にやりましょうって言ってこいと
野球をやろうぜ、
野球一緒にやろう
ぜ、野球やろうぜ、
言ってこいと。そう、自分はその千秋くんの話を
好きに行くんだけど、世界は野球でできてるな
世界野球好き好き SSK、 はい、そうで、プラス誠ちゃんの自分の自転車使ったら5000円ね、
うん、
罰金5000円、
うんうん、使う、ああそうかそうか、
乗るな、
ちゃんとね、うん、言っとかないと使っちゃうから、
乗るなよ、絶対乗るなよ、振りじゃねえぞ、
うんうん、
はい、で、真帆ちゃんは、千秋くんが待ってるグラウンドに向かって駆け出します、
はい、
その時に、コウスケくんが前見て走れって言うんです。
おう、
いい話じゃないですか、過去を振り返るなと、図らずもこういうメッセージになってると、はい、その後40秒間全力疾走します、真帆ちゃんが、
お
ずっと走ってる、
はい、走ってるカット、はい、まあね、クライマックスでしょ、
クライマックスに向けて走ります、
映画のクライマックスでやっぱね、走るっていうのは素晴らしく重要です、大事
大事
大事、
ヒビロックも走ってましたしね、
ヒビロックも走ってますなんでいきなりヒビロックになる
ヒビロック、やっぱパッと思いついたの、
うん、走るといえば
なんだっけ、この間、ああチュアヤフルーでも走ってたじゃないですか、
いやいや、基本ね、やっぱ最後走んないで、そ
う
そ
う
そ
う、最後主人公がクライマックス向けて走っていくっていうのは、
ね、は走るってね、はい、すごい誰でもできることだけど、うん、
はい、
絵が動いてるから躍動感出るし、
はい、
分かりやすいんですよ、
はい、
だからね、非常に映像表現としてはですね、はい、いい演出の仕方なんですけど、撮影大変
同じ速さでカメラマンの人とか
走る、そうそうそう、もうそうだし、うん、その走るのをちゃんと撮れると一人前のカメラマン、
ね、なるほど、
はい、
な感じで、
はい
はい、このアニメ史に残る全力疾走のシーンが、うん、はい、すっげー長いんですけど、
うん、
すっげー、これは高まりますね、この心情はね、
新庄さん、そこでもう号泣じゃないですか、
もうだいぶ泣いてます
もうだいぶ泣いて、もうこの前からはだいぶ、
もう俺もそれで言ったら、その俺が時を止めたっていう時点ですでにちょっともう泣いてますから、
ね、もうすでに溢れてる、
もう千秋くんは誠ちゃんの前にはおられへんのよ、すでに泣いてます泣いてます泣いてます まだ40分もあるのに。
もう泣いちゃってるよみたいな。
時間まだ40分もあるのにすげえ泣いてる俺と思って。泣いてますよ。はい。で、そこで、グラウンドでいつものように野球をするために待ってる千秋君もいるんですよ。そこで全部千秋、まおちゃんは話します。今まで会ったことを。
うん。
はい。未来から来たことも知ってるし、タイムリープできるってことも知ってる。
うん、
もう、お前飛べんのかって言われたけど、もう飛べない。ゼロになってるから。
うん。
全部言っちゃったのか、俺。
うん。
全部聞いた。もう信じたの、
うん、
バカじゃないの、
うん、
そうか、うん、とかっていう問答があって、
はい、
結局千秋君はタイムリープのことを知られてしまったのでもういられなくなってしまいます、
はい、
うん、知られなくなってしまいますよ、うん、で最後にもうお別れなんで荒川河川敷行きますよ。う
ーん、やっぱ野球すんの、野球すんの、
野球じゃないです、
もう野球しに行くの、野球しに行くの、
夕日が見えてます、夕日が綺麗ですよ、はい、
うん、
夕日が綺麗です、はい、で最後になんかね言うことがあるんじゃないのかということで、あ、なんか言わせます、
うん、
あ、そういえばお前いきなり飛び出して怪我したりとかすんなよって、
あ、うん、はいはいはい、
でそういうことが聞きたかったんじゃない、うん、いいよじゃあもう行けよみたいな感じ、行きなよって行かせて、で行かせた後後ろ姿が見えなくなって、
うん、
本当にいなくなってしまったということを実感して泣きます。号泣です。はい、はいはい、号泣してます、はい。号泣しながら後ろ向いて、とぼとぼと帰ろうとしたところに、つかつかと千秋君が引き返してきて、
うん、
肩に手を回して、
うん、
これはあわや、チューするのでは、
いけるんちゃうと。
っていう角度から、実はそこをすり抜けて耳元でこう言います。未来で待ってる。
いいこと言うじゃん。
ジャンボさん。
あ、新庄さん泣き出したよ、また新庄くん泣き出したよ、これ、
ジャマさん、これこのシーン、こういうシーン、ジャマさん昔なんか別の映画で見たことないですか、このジャマさん、
耳元で、
耳元で、耳元で、
耳元で、
未来で待ってる、
耳元で、なんかわかんねえ、
残念残念、ジャマさん、これさっき、
うん、
細田守監督がハウルの動く城の最初監督だったっていう話あったでしょ、
微妙に言っちゃまずい、
そのハウルの動く城、
うん、
宮崎駿監督バージョンの、
うん、
ところでですね、子供時代のハウルにソフィーが、うん、ヒロインのソフィーが、
うん、
未来で待っててっていうシーンがあります。ということはこれは、
うん、
細田守監督が最初書いてたプロットに、
うん、
あったんじゃないですか、このシーン、それを残して宮崎駿監督が映像化したけど、実はこれもともと細田守監督がハウルの動く城で入れ込もうとしたメッセージだったのではないかと。
鈴木さんこれいいこと書いてあるよ、ここ鈴木さん
これ使おうよ、
鈴木さんこれ使おう、
鈴木さんこれ使っちゃう、
これ使おう、使っちゃうこれ、鈴木さん、
細田君いい仕事したよこれだけであいつに頼んだ感じあったよ、
追い出しといて、
使っちゃおう、
追い出しといて、
いいよいいよ、これあいつの遺産だよ
追い出しといてひで
え今のは憶測にすぎません、
演出が違うんだ俺の思ってた演出とそう思って、
そう、そんな、それですよ、
それでもさ、ハウルとさ時かけってどっちが先なの、
ハウルの方が先です、公開は、
じゃあ違うなじゃあ違うっていうのは鈴木さんパクられてるよってい
やパヤオが怒る方、
そうそう、鈴木さんこれどうなってんの、パクられてるこれパクられてるこれパクられてる、どうなってんのこれ、
すげえな、もうすごいな、
多分本当は多分プロットに書いてあったんだろうけど、そんなことはもう忘れてるからこれパクられてるよ、これ鈴木さんこれどうなってんだよ、これゴロゴロ絶対パクられてるこれゴロ
ゴロ関係ねえじゃん、はい、で未来で待ってるって言われたまこちゃんは、うん、すぐ行く、走っていくって言いながらね、はい、
未来で待ってる、
ね、いいですよこれは、
言いたいね、
未来で待ってる、
言いたいね
もう今が未来ですから、
うん、高校生の時の自分に別に言わなくていいかみたいな俺未来で待ってねえもん
未来で待ってる、ちょっと胸張って言えねえな、
言えねえな、
言えねえ
な、こんなことやってるもんな、
でもまあでも正直若干夢叶ってるからなまあそのまま進めとしか言えないですね
高校の時のに未来で待ってるって言えねえな、
でもなもっといろんな可能性があったんだな高校の時な、本当はな、もっとな、もっといろんな可能性あったんだよな、
なんで公務員になってねえんだろう俺
いやでも本当あの頃を思い返すと可能性無限だったのに、なぜ今この1個を選んでしまったのかなっていうのは、
ね、このドツボにハマってるね状況ね、
状況まあまあいいんですけど、楽しいからいいんですけど、うん、
まあ今は楽しいからいいけどね
はい、そんなこんなで、うん、でね、うん、まあジャキもいなくなってしまいましたが、まあね、まあ、なんかやりたいこと見つけたんだよ、うん、感じで、うん、で実は私もやりたいこと見つけたんだみたいな感じで、はい、過去は振り返らない。
あ、絵の振りはどうなったの、その さっき言ってたさ、
はい、
なんかむっちゃ平和な
絵の振りは時間軸によっては公開されてるところもちゃんと出てきます。
その絵は出てくるの？
出てきます、出てきます。
絵自体は
絵自体出てきます。
あ、出てくるの。
でも千秋くんが見に来ることはないんですけど、まことちゃんを見れてます。
あ、絵の、うん、どういう絵なのかも、
どういう絵かもちゃんと出て
きます。 あるんだ。あ、偉いね、そこはちゃんと正面向き合ってるね。
はい、
普通そこ逃げるけどね。
え、一応なんかの白梅に椿木くずみたいなよくわからない、ね、ね、
それっぽい、それっぽい絵なの。
それっぽい絵です。それっぽい、あの、うん、観音様みたいなやつ。あの時かけ絵みたいな感じがくるとできます。
あ、そう、
はい、
それっぽい絵なんだ。
それっぽい絵が、
は
い、できます。はい、で、見事な入道雲をバックにタイトルが出て、
うん、カキン、カキン、金属、
パーン、パーン、パーン、パパパパパパーン、
手を割るんでしょ、それ
ドカベンや
ドールナイボールがあるもんのか、見てえな、それ
頑張れ、頑張れ、細やいやー、まだった
ー、見たい、その映画見たい見たいね。
で、流れるエンディングテーマ、奥花子さん、
奥花子さん、
奥花子さんのガーネット。
奥花子さんって言えばあれでしょ、奥花子さんの生放送のラジオに、
はいはい、
ビートクルセイダーズが来て、
日高通る、
もうその時点で嫌な予感をしてたんだけど案の定ベロベロに酔っ払っててさ、
はい、
多分同じミュージシャン同士音楽性の話をするコーナーだったんだけど、
はいはいはい、
ずっと日高通るが、はい、奥花子におまんこって言え、おまんこって言えってずっと言ってて、
最低じゃねえか、
最低だったもん、もうクソみたいな放送だったすっげえ怒ってた奥花さん。
そりゃそうだ、
多分ね30分ぐらい枠取ったんだけど5分で帰ってったもんね
放送事故じゃないですか。
ベロベロだったもん日高さん。でおなじみの奥花子さんの曲が流れる。
でおなじみじゃねえよ、はい、奥花子さんの主題歌なんですけど、今回やっぱね奥花子さんに依頼するときにやっぱり絵コンテと脚本をちゃんと見せて、
うん、
内容を理解してもらった上で作ってもらった、そうなんですけど、うん、この曲がまあ名曲、うん、ちゃんとこのね千秋くんがいなくなってしまった後のまことちゃんの心情をこう丁寧に積み出しているという、はい、素晴らしい曲なので、これがエンディングに流れることで我々これまであったこととかを全部走馬灯のように思い出して、もうボロボロ泣くわけですよ。僕昨日これ DVD で見返しましたけど、
はい、
あ、ブルーレイで見返しましたけど、はい、このエンディングだけ僕2回見て2回とも泣いてますからね。
TWICE 泣き、
TWICE 泣き、はい、普通に見てブワー泣きながら見て、もう一回チャプター戻してエンディングだけ見て、もう一回泣きました、
ね、
はい、
ちょっと歌ってもらっていいですか。
ちょっとさすがにこれ歌うと感動がちょっと薄れてしまうので下手くそな歌でちょっとこの曲の良さを僕は怪我したくないな。
あ、そうですか、
怪我したくないな僕は、
はい、
歌詞が本当にいいんですこれね。グランドを
かけてく
あなたの背中は空に浮かんだ、雲よりも自由でノートに並んだ、四角い文字さえ全てを照らす光に見えた、はい、もうだからもう千秋くんの何でもない、もう本当にグランド野球してるところとかですね、もうノートのね文字とかもう一挙手一投足が全て輝いて見える、本当にこの人のことが好きだったんだなという、好きという気持ちが分からなくて二度とは戻らないこの時間が、その意味を私に教えてくれた、はい、
あ、いいですね。
もう A メロ B メロだけで僕はもうやべえことになってますよ。
あ、もう新庄歌ってくれてる
な、もうしっこ漏らした、はい、
ずっと いわきの悪気打ちとかさ、トノマの日だとかがもうずっと頭の中でこう、
は
い、よかった、
ドカベンが走馬灯のように、
ドカベンが走馬灯のように流れていや、いいですよ。
いやだからもうだからね、千秋くんの方から思いを伝えてくれたのに、自分はその千秋くんに対する好きという気持ちは分かんなかったわけですからね、うんうん、でもこの二度と戻らないその時間がね、
うん、
そういう意味を教えてくれるという、
うん、
非常にこれもうサビもこれいいですよ、もう本当にあなたと過ごした日々をこの胸に焼き付けよう、思い出さなくても大丈夫なように、はい、いつか他の誰かを好きになったとしても、
うん、
ね、あなたはずっと特別で大切で、またこの季節が巡ってくる、はい、夏になるたび思い出すわけですよ、
夏が来れば思い出す遥かな尾瀬はにゃほにゃにゃでしょ。
ほとんどの人は尾瀬に行ったことないと思うんですよね。尾瀬って地域ですからね、地名ですからね、うん、いいんですけど、そういうことですよ、そういうこと。いやもうテーマ曲って本当に大事だなと思って。
そうですね、
でもこれが流れることで、だって僕あのテアトル新宿に当時僕3回ぐらい見に行きましたけど、うん、初めてですよ、映画館でエンディングスタッフロールが流れて終わって明るくなった時に拍手が起きたんです
よ。ああ、いい経験だよねそれは。
僕その映画館で拍手が起きたことは僕経験上3回しかありません。
はい、
はい、
教えてください。
1つはこの時をかける少女、
うん、
2つ目は、
うん、
ジャック・ブラック主演スクール・オブ・ロック。
ああ、いいです、
いい映画ですよ、
はいはい、
そして3つ目がカメラを止める
の。ああ、いいですね、
はい、最近やっと3回目に巡り合いましたよ、カメラを止める
なんて、はい、なかなかないからね、そういうことはね。
そんな素直に拍手したくなるような映画がどれだけあるかと、いうことですよ。
いや、テーマ曲問題としてはさ、はいはい、もうやっぱ今タイアップじゃないですか。
タイアップ、タイアップですよ。
その曲の雰囲気とは、
うん、
と本編の
は
全く関係なく、スポンサーだからとか、
はいはい、
CD が売れるからとかっていう理由で、
はい、
つけちゃってみたいな。
そう、あのジャンプの漫画のアニメ化にはビーイングの曲がつくみたいなね。まあいいんですけど。
とかとか
とか
とかとか、
はい、とかとか、
うん。
だからやっぱサマーウォーズとかってこれ奥花子さん続投だったら多分もっといい名作だったと思うんですよ。普通に合わせた達郎を悪く言うつもりないんですけど。
あ、そうか、サマーウォーズは達郎か。
達郎ですよ。
あの曲変。ファファファファあの曲変だったよ、
ね。変でした。
浮いてるよね。
浮いてますね。
あのお話全体からね。
全然夏感ないです。
夏感
っていうかサマーウォーズ感ないです。
達郎がダメっていうわけじゃなくて、多分なんか相性悪いんだよね。
どうなんすかね。だから多分
なんかここだけおかしいなと思ってた。
書き下ろしなのかな。
いや書き下ろしなんだろうけど。
なんですかね。なんかやっぱちょっとね、細田守作品との食い合わせの問題なのかもしれないですけど。ラッドウィンプス。
ラッドウィンプスにやってもらう。運命だとか未来とかってやって
。あれはやっぱりあの新海誠作品。
だから分かんないよね。パイオだったらユーミンとかあるじゃん、いろいろ。
ああ、まあありますけど、
うん。
うん、ありますけどね。うん。
浮いちゃってたもん。
テーマ曲は本当に大事だから、うん、もうこの曲、この奥花子さんガーネットという曲で僕これ半分ぐらい感動を持ってかれてますから。
ああ。
本当に大事なんだなと。
日高徹の話はしてなかった、その曲
の中で。曲中にはしてないです、ね。
してない。
してないです。してないです。はい。
多分それ NG なんだろうな、本人の丸と。
NG。
NG だと思うよ。
多分このあの微塵も思い出してないと思います。
歌いながら。歌いながら。
あの歌う時とかは微塵も思い出してない。と思いますけど、はい。ということで。ということで、これ本当に非常にいい映画なんで、ちょっとだから、
この夏ね、
思い出してほしいんです、僕は細田守監督に、
細谷にね、
細谷に、細谷の持ち味ってやっぱり、こっちなんじゃないかな、なんだろう、だから、あの、今、すごい宮崎駿になろうとしてる気がしていて。
あまあね、
やっぱなんか自分に子供が生まれて家族ができて娘息子も生まれてみたいなことで家族をやっぱ描こうとしてるけど、やっぱりなんか
それ自体は悪くじゃない
けど、悪くじゃないですけど、なんかやっぱちょっと持ち味的に言うとこっちなんじゃないかな。前澤ジャマさんも言ってましたけど、宮崎駿にあって、あの宮崎駿が持ってなくて細田守にあるものって言ったらピコピコと、うん、こういうね、
あそうね、これ甘酸っぱい感じでしょ、うん、
甘酸っぱい感じ、
あやばーめんどくせえなーって言うのが書いてるもん、手書きで。あーめんどくせえ、なんでこんなことやってんの、めん
ど
くせえ。
大人の色恋はありますけど、
うん、
あのほらあの
分かんない
んだけど風立ちぬみたいな感じじゃないですか、
うん、パヨだって戦争だもんその頃。
そうそうそうそうそうそうそうそうそういう戦争、うん、精神的な同一、うん、なまあなんか分かりやすいやつ、
うん、
うん、こういうのもうちょっと欲しいっすね。
色恋ね、うんうん、いいじゃないですか。
そう、女の子は可愛いとかそういうこと、
うん、
そういう 生モーズも夏希先輩が可愛いっていうだけでもうあれ成立する話ですからね。
夏希先輩って最後恋恋やる子、
そうそうそうそう、はいはい、夏希先輩が可愛いからその先輩のために俺頑張るっていうことでいい、
はいはい、いいと思います、はい、
っていうあれです。はい、なので、
うん、
ちょっとこれはね、細田守監督、初心に戻って頑張ってくださいっていう。
あいつね、多分野球好きだね。
あ、野球好きですかね。
サマーウォーズもなんか出てたじゃん、野球。なん
か一
人甲子園予選の決勝まで行って
出てた出てた。あ、そうそうそう。あ、それで言うとこれ続編というか次回作がサマーウォーズじゃないですか、
うん、
これで今回時かけの声やってた中里依紗さんと、
うん、
このコウスケ君の方の声をやってた板倉さんっていう人がやってるキャラが、
うん、
サマーウォーズになると夫婦の役になってます。あ、そのことみたいな。
野球関係ないやないか。
野球だ、その息子が野球してるん
です。ああ、そうかそうかこれ、うん、細田さん、まあ、未来と未来の未来今やってますけど、はい、次回作ドカベンリメイクだな。
ドカベン
あるな。
ドカベン
野球好きだし、
細田守版、
うん、細田守版ドカベン色恋がねえ野球しかねえ。
幸子と里中とかちゃんと結婚しますから。
あ、そうなの、
うん、そうそう、プロ野球編で
幸子と里中結婚するのなんかちょっと犯罪、
すげえネタバレしちゃった。
犯罪の国、犯罪の匂いがするけど大丈夫。
幸子ももういい大人なんで。
いや、そういう問題じゃなくて結構、いい大人ですか。いい大人です。結構離れてない。
いやいやいやいやいや、言うても言うても、だって最初中学生じゃないですか。中学生の時に5、6歳でしょ、
うん、
10個も離れてないん
で。あ、じゃあギリセーフか。
え、
ギリセーフか。
まあ、いい
か。いや、細田守版ドカベン見てえなー見てえなー、細田守で観客にね、この時かけのやつとかでいてくれればいいんだよな、はい、
テイストが全然違うんですけど。
いや、やってくれると思うよ。
ってくれたらね、うん、いいっすよね、うんうん、
タッチでもいいけどな。
タッチでもいい、
うん、色恋あるし。
あ、色恋ありますね、うん、タッチ、やっぱドカベンかな。
ドカベン
佐田守、ちょっとやっぱドカベン行ってほしいですね。
はい、わかりました。いや、いいじゃないですか、ぜひ見たいですね
これぜひ見てください。これ見てない方がいたら、はい、まあ大体は見てると思うんですけど、もし見てないという方がいらっしゃったら、これぜひこの夏、
はい、
平成最後の夏にね、
はい、
見ていただければと、
はい
はいはい、思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい。
ちょっと、はい。はい。ってなことで、
はい、
告知、
はい、
はい、告知。実は前回、告知会をやらせていただいたんですけど、183.5 回ですかね、
うん、
やらせていただいたんですけど、ミルクブレイク、世界続かれですミルクブレイク、はい、こちらです、2018年8月24日、うん、金曜日。
うん、
場所は、京王井の頭線池の上駅徒歩0分バーガリガリ、時間は10時15分から、
はい、
毎度おなじみの東京ミルクホールのトークイベントですよ、
はい、
そこになんと我々東京ミルク放送局公開収録
やった
をやってしまおう、重ねてしまおうかという、
はい、やりましょう、
はい、やってございます、
はい、
東京ミルク放送局公開収録のこのイベントのタイトルは、
はい、
最後まで席を立つな、ミルクは2度始まる、
素晴らしい
フィーチャリング東京ミルクホール、
はい、
水冷蔵コマンさん、
はい、
ゲストに冷蔵コマンさんをお迎えして、
はい
はい、やりますんで、
バーイベントだけじゃなくてもう一回やるよってことですね、はい、夏に、
はいはい、しかもそこもバー、実はバーっていう、
あ、素晴らしい素晴らしい、
はい、なのでもうね、冷蔵コマンさんをその公開収録イベントにお呼びするのは実は初めてですから、うん、これはもう
冷蔵庫が耐えられるかってことだ
よね。どういうこと箱があの白い箱があ
の圧に
圧に耐えきれる、
あの圧にお客さんが耐えられるか、
そもそもあの決して広くはないあのスペースで、我々の動くスペースであの箱が入りきるかどうかとかね、
すげえ距離出てくるよ多分テンションマックスで出てくるよ
まあ冷蔵コマンさんですからね、
絶対鉄板で全人類が笑う入り方してくれると
全力で来てくれますけど、いや、だからほんと最近冷蔵コマンさんは普通に面白いから決してヒエヒエじゃないんじゃないかっていう噂が出てるぐらいですからね、冷やしてないんじゃないか、むしろ温めてんじゃねえかみた
い
な。
いや、冷えてる
冷えてるか冷えてないかで言うと
冷えてる。
あ、じゃあいいですね、うん、じゃあいいや、うん、はい、そんなだってもうプロの芸人さんですからね、冷蔵コマンさんもなかなか目の前で見られる機会ないですからね。 これを聞いてる方々も
そうですね、うん、はい、ぜひ
なんで、
はい、
ぜひ、特に前回のバーイベントに残念ながら
来れなかった、
惜しくも来られなかったという方はですね、ぜひちょっとここを予定合わせていただきたいなと。
そうですね、梅次郎さんとか来てもら
う名古屋から名古屋から
すげえ、また振りを放り込んでくる
名古屋から来てくれるんだったらね、牛田さんとかもね、うん、もうご家族で来て、娘さんも連れてきてくる、夏休みですし、
いで
来てくれたらね、
いでえいでえかわいそう来るよあの人
でも来てくれたら本当に
子供連れてくるよ多分。
子供にも拒否権あります
よ。なんで東京行くのに、あ、
知らないおっさんたちの
話
を、白塗りの
話を聞きに行かなあかんねんと。
はい。でも一応あのミルクブレイクのイベント、ミルク放送局のイベントということでね、
はい、
はい、昔実はミルク放送局、あ、ミルクホールでもやっていたんですが、映画のコーナーを復活させます。
はい。はい、
ちょっと何の映画をやるかまだね、はい、また決まったらお知らせするかもしれませんし、はい、当日までお楽しみかもしれませんけど。はい、まあでもね、見たことあることが、見たことある人も多いのではないかなという、なんかね、ちょっと知名度高い作品にする予定ですので、はい、そちらもお楽しみにということで、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、北山さんの方からは
特にありません。
特にない。
はい、
そうですか。じゃあ、メールとか読みます。
はい、
はい、じゃあ、メール読ませていただきますね。はい、はい、はい、じゃあこちらを読みさせていきます。
はい、
はい、ちゃんまつさん、新庄さん、冷蔵庫マンさん、こんにちは。埼玉の大沢です。
あ、おはようございます。
はい、俺たちの冷蔵庫マンさん、2018年夏海の日スペシャル拝聴しました。
はい、
夏映画もいろいろと気になる作品があるので、毎度のことながら大変参考になりました。
はい、おはようござい
ます。今気になってるのは7月31日公開のプライマルレイジです。
はい、
弓矢とナイフでビッグフットと戦う話らしいので、ユーマ好きとしては見逃せません。知ってますよ、プライマルレイジ。
予告見たんだけど、
ほら、
めちゃめちゃ面白そうや
で。本当ですか。
うん、
プライマルレイジ、
もう、まあ、B 級感はあるんだけど、まあ、でも待ってたよね。こういうの待ってたよね。
こういうの待ってました。
おさん、ありがとうございます。ぜひ見に行きます。
7月31日、へえ、わかりました。はい、そう、これみんなで見に行きます。はい、話は変わりまして、
はい、
最近サイコパスというアニメを見ました。
あ、
当初は絵柄が受け付けなかったのですが、ストーリーなどがなかなか面白くハマってしまい、続編も全て見終わりました。
はい、
勢いでサイコパス犯罪係数測定を行ったところ、僕は100を超えましたが、任意執行対象で処刑までは至りませんでした。ちなみにちゃんまさんは200オーバー、新庄さんも250オーバーのため、どちらも死刑対象なので執行対象なので問答無用で逮捕されますが、処刑はされずに済みそうです。ドミネーターという銃型端末で測定し、射撃なども行いますが、対象が300未満のなら痺れるだけ、300以上なら弾け飛ぶので、新庄さんもう少しで超えてしまいそうなので注意した方が良さそうです。それではこれからも配信頑張ってください。こちらで犯罪係数測定できますっていう診断メーカーの、はい、ついてます。はい、
新庄君見たことあります？サイコパス。
サイコパスね、あれ、あれですよね、ノイタミナリだったやつ。
うん、
元廣克行監督が、
そうそう、
恐る大捜査線のアニメの監督をやったっつうんで、ちょっと気になって見ましたけど、でも僕ちょっとあの全部見れなかった
んで。なんで見れてねえんだ。
うん、北山さんは
見ました、
ね、
見たい。全部
全部見ましたか？
全部見たよ。面白かったよ。
面白い。
面白かったよ。
これあれですよな、リボーンとかの天野明先生キャラで言うのに、ちょっと癖のある映画が、映画気になったっていうのは。
なんかね、いや、それこそ多分、踊る大捜査線、
はい、
とは違うんだけど、刑事ものとしてやりたいことで、多分もう実写でできないから、
はいはいはい、
アニメにしちゃえって感じなようだったような気がする。
あ、
見てて。
はい。
面白かった。
面白かったですか？
うん、面白い。おすすめです。
わかりました。
うん、
わかりました。
なので新庄くんは多分、はいはい、もう爆発します。
爆発しますか。
うん、犯罪係数やばいことになってるんで。
ちなみに僕これ犯罪係数、今日僕自分の新庄勇気で調べてみたんですけど、うん、85とかでそんな高くなかったっす。
え、嘘つかれてた。
代わりに、うん、埼玉の、 あの大沢さんの本名で調べたら110ぐらいで、うん、まあ、ちょっと高いかなぐらいだったんですけど、うん、逆に埼玉の大沢で調べてみたらですね、うん、犯罪係数オーバー200、あ、オーバー250って言ってあの更新されました。はい、オーバー250です。大沢さんの
方が、埼玉の大沢さんがやばいってこと。
埼玉の大沢さんの方が爆発寸前です。
ちょっと犯罪係数高いんだ。
はい。このチャンマス2018も195なんで、まあまあ
まあまあまあまあまあいいもん持ってる。
多分これ診断結果日替わりなんで。
日替わり、あ、日替わりなんだ。
そうなんですけど、はい。
いいじゃないですか。
はい。
見た方がいいですよ、でもサイコパス。
サイコパスね。うん。わかりました。はい。ちょっとじゃあ、時間を見つけて、見てみますが、はい。はい。ちなみにですね、ほぼまいじろうさんの、
ああ、例のね。
J さんのですね。
J さんどうなの最近。
最近がですね、マジで、活動が停止してます。
暑いからね。
マジで本当に死んだんじゃないかなと思って。6月29日を最後に。
暑いから7、8月は休んでる可能性があるね。
はい。休んでるのかな、休んでるだけならいいんですけど。
ちょっとこのコーナーもしばらくお休みですかね。
これもう再開されない
の？大人気コーナーだったんですけどね。
もう我々の中だけなんですけど。我々的には読んでてすごい楽しかった。
はい。
じゃあ、読んでないやつ、ちょっと過去の傑作、あれ、傑作一回やります？
過去傑作戦、
過去傑作戦、ちょっとこれで場を繋ぐしかないでしょ、これちょっと。ねえ。
なんかあります
か？じゃあ、どれかな。だから京都店とね、川越店が多すぎるんですよね。
なんで京都と川越にそんなに行ってんだよ。地域的に全然離れてんじゃん。
じゃあ、こんなのあります。ちょっと変わり種です。はい。平成30年4月27日金曜日。
はい。
肉うどん三助。
おお。
愛知県名古屋市中区丸の内。焼き豚肉うどんプラス生卵プラス生卵880円。麺柔らかでピロとしたうどん。肉、味しみた焼き豚と甘辛煮、どっさり乗って満足度高いもの、汁、だしの味わい優しい汁、生卵を落として月見風で楽しむ、うみゃ、寛飲。名古屋でただうどんを食っただけなのにもかかわらず、このフォーマットで行こうとしたんですね。
でも、そのみゃーって最後入れるんだよね。
うみゃ、寛飲。
いいね。いいね。
ただちょっとこのうどん、ただの名古屋に行った時に食ったうどんでこれをやるのは無理があると判断されたのか。
本人も分かったの、そこは。
その後ラーメン二郎以外ではやってない。
ないんだ。あー、やっぱの、
うん、ラーメン以外ではやって
ない。ノリが悪いんだろうね、多分ね。うん、
そんな感じです。
はい、
J さんの、生存情報があったら教えてください。
はい、
はい、んな女で、
はい、
次回は、
え、
次回、あ、次回、
次回決めてないね。
はい、決めてないですね。
はい、まあ、大体前の人が決まるからね。
まあそうですね。大体決めずにやりますからね。
はい、
こんな感じです。じゃあまた決まったら言います。
そうですね。はいはいはい
はい、
はい、
ということで、ちょっと冒頭いろんなアクシデントに巻き込まれましたけども、
はい、
キングクリムゾンされましたけど、
うん、
なんと
タイムリープしたけどね。
タイムリープしました。見事同じことをね、あの、未来をやり直すっていう手法で切り抜けました。
はい、
こんな184回でしたが、
はい、
はい。というわけで、今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの H でお送りしました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
キャンマス2018です。
それでは皆さん、また来週。
どうも。
はい。